振り切ってディープインパクト降臨。
世界のロードカナロア
三冠馬復活。
競馬が好きだ。
この番組は地方から日本をドキドキさせるオッズパークの提供でお送りするのね。
オッズパーク。
ゼキエメゲ歌う。ネットで地方競馬、ネットで競輪だって、オートレースも買えちゃうよ。オッズパークなら買えちゃうよ。予想情報などが全部無料。ネットで地方競馬、競輪、オートレースを買うならオッズパーク。
こんばんは、ラジオ日経の佐藤泉です。競馬が好きだ。今日もラジオ日経のアナウンサーとどうぞお付き合いください。さあ、今日の担当アナウンサーは私とともに美穂トレーニングセンターから帰ってきました小屋敷アナウンサーです。
はい、どうもよろしくお願いします。
このところ毎週水曜日5週間雨だったんですが、ようやく今日は晴れ。よかったね。
気持ちのいいお天気でした今日は。はい。
全体雰囲気どうでした？
そうですね、やっぱり G1、 特に何といっても関東期待のアーモンドアイが出走するということで、かなり報道陣の数は多かったですね。今まで行ってきた中でも一番多かったというぐらい人が多くて、かなりの注目度は感じましたね。
日本に注目が集まるのは非常に嬉しいことです。
そうですよね。
さあ、はい、ということは早速そのアーモンドアイのお話から、
はい、たっぷりお届けします。はい、まずは国枝栄調教師の追い切り後のコメントです。
はい、
今朝の追い切りの狙いと手応えについて聞かれると、先週良い追い切りができたので今週はやりすぎずにしながらも、しまいは伸ばしてもいいかなと考えていたそうです。で、直線向いた時に一間歩待ってからアクションを起こしてしまいの反応を確かめた感じだったそうです。動きに関しては全く問題ないかなと思います。そして前走の桜花賞、見事な末脚でしたねと聞かれると、道中思っていたより後ろのポジションでしたが、4コーナーでうまく外に出せていい感じだなと思って見ていると、残り1ハロン手前では勝利を確信したそうです。そしてその桜花賞の後の様子について聞かれると、走ってきた割には息の入りも良かったですし、馬も落ち着いていました。厩舎に戻ってからの様子も良かったです。その後は一旦ノーザンファーム庭園に出して問題なく来られました。帰休してからも気になるところがなかったので普段通りという感じだったそうです。で、帰休してからこの時期の牝馬としてはハードに仕上げてきたのでしょうかと聞かれると、まあ普通の馬にとってはハードなのかもしれないんですが、この馬にとっては普通かなと感じているそうです。体の面、メンタル面ともに問題なく順調に来ています。まあその点で不安なところはないんでしょうかと逆に振られると、追い切りが終わった今のところ特に気になるところはありません。ただ競馬は何があるかレースに行くまでわからないので、とにかく無事に出せればという感じだそうです。はい、そして国枝先生、管理していたアパパネについてこの馬と比べるとどうなのか聞かれると、アパパネは体がシャープになっていったのに対して、こちらのアーモンドアイは買い食いが良くて筋肉量も増えたなという印象だそうです。完成度という点ではまだまだアーモンドアイは成長していくのではないでしょうかとのこと。そしてアーモンドアイはお父さんが短距離を走っていましたが、距離について聞かれると、お母さんのフサイチパンドラは長いところをこなしていますし、気持ちに余裕があるのかなというところで、レースで折り合いさえ書かなければ問題ないというそうです。アパパネの時も距離はなんとかなるだろうと思っていましたが、気持ちとしてはその時と同じぐらいだそうです。そしてお母さんのフサイチパンドラはオークス2着ということですが、この馬にはぜひお母さんを超えてほしいですねということ。そして最後に、プレッシャーはあるんですかと国枝先生聞かれると、当然ありますとはっきりと答えていました。笑顔なんですが実際硬くなっています。ただレース後もこの笑顔でいたいですねというふうに最後締めくくっていました。国枝先生のコメントについては以上です。
はい、今日はこのアーモンドアイの動きは見てました。
はい、見ていました。最後の、直線に入るまではほとんど動きがなく、前の馬を追いかける王権ムーンを追うという形でレース、調教を進めていたんですけど、最後のゴール前ですっと一瞬ルメール騎士が手を動かした瞬間に並ぶ間もなく抜き去って、しかもゴール後もその足が持続し続けているっていうところで、あ、やっぱりこの馬、素人目に見てもかなり足が違うなというのは感じました。
ということは、周回コースで調教をしたわけですね。
そうですね、はい、ウッドチップで調教を行いました。 で、このアーモンドアイについてルメール騎手のコメントもありますので、お届けしようと思います。この調教に乗ったルメール騎手、先週今週とアーモンドアイに乗ったそうなんですが、感触について聞かれると、今日もリラックスしていていい反応でしたし、コンディションも良さそうですね、動きに無駄がありませんし、息も入っていました、大丈夫そうですとはっきりと答えていました。ゴールを過ぎてもそのアクションがあったというところについて聞かれると、追い切りを始めた2コーナーのあたりがあまりにゆっくりすぎたので、ゴールをもしっかり走らせましたということです。そして桜花賞は本当に強かったですねと聞かれると、直線ではこの馬自らいい足を使ってくれたので、僕はただのパッセンジャーでした。あの後ろのポジションから差し切るのですから本当に強いですね。直前の伸び足は乗っていて気持ちよくなるくらいだったそうです。そして去年はソウルスターリングでこのオークスを制していますが、去年と今年で自信のほどはどうなんですかと聞かれると、正直今年の方が自信はあるそうです。なんといっても、まあ、去年はソウルスターリング桜花賞を負けていたというところもありますし、距離が伸びることもソウルスターリングについては不安だったそうです。ただ今年のアーモンドアイに関しては桜花賞を勝っていますし、距離の 2400m という点についても全く不安がないそうです。で、当日の位置取りについて何か考えていることはありますかと聞かれると、レースでは乗りやすくリラックスして走ってくれていますし、どのポジションからでも大丈夫です。普段はスタートでダッシュがつかず後ろからになってしまいますが、この馬のダッシュそしてペース次第では中段からでもいけるんではないかということです。そしてたくさんある中でストロングポイント、最大のストロングポイントについて聞かれると、桜花賞で残り 300m からスピードアップしていたように加速し続けるところが特にすごいです。これだけ瞬発力のある馬はなかなかいませんとのこと。そしてオークス当日5月20日、これは特別な日なんですよね、と聞かれると、はいはい、そうなんです、実は5月20日はルメール氏の誕生日だそうです。だから何といっても大きなプレゼントが欲しいですねと最後笑顔で締めくくっていました。
はい、この馬1頭に今日は尽きるかもしれませんが、
そうですね、ま
あ、その他の馬の今日のトレーニングは何か気になった馬いましたか？
はい、マウレアについても、共同の会見がありましたのでコメントをご紹介します。マウレアの手塚隆久調教師ですね、今朝の追い切りについて聞かれると、準オープンの馬を先行させて内に潜り込んで上がり重点で行ったそうです。とてもいい反応でした、動き自体も良かったですし、体調も維持できているのでレースに向けて受けていい状態かなということです。桜花賞の後の様子について聞かれると、レースが終わってから2週間ほど立冬に残しましたが、リフレッシュできたのではないかと思います。この中間に歯変わりがあったそうで、その点についてはちょっと苦労はしましたが問題なく対応できたそうです。まあ、どの馬にとっても歯変わりというのは経験することなので、まあ仕方がないかなということです。馬体重についても前走とそれほど変わりなく来ているそうなので、問題ないということ。そしてあゆさん、お姉さんのあゆさんとも似ているところがありますねという話は何度も繰り返ししていました。
はい、まあ、美穂の馬今週週末楽しみなんですが、小屋敷アナウンサーの期待はどうでしょうか？
なんといってもアーモンドアイに尽きるんじゃないかなと私も感じました。見ていても強かったです。
はい、美穂のレーニングセンターの取材場レポートは小屋敷翔吾アナウンサーでした。
はい、失礼します。
今週の競馬、週末で競馬本当にお楽しみに。今日は東京29度まで気温が上がって暑かったですが、オークス当日も暑いかな。今日のお相手は佐藤泉でした。
この番組は地方から日本をドキドキさせるオッズパークの提供でお送りしたのね。